先週の放送聞いたんですけどね。
はい。
やっぱりね、僕たちはもっと健全なラジオをするべきですね。本当思いました。はい。本当先週はひどかった。
そう
だから今週からはもう、
うん、
ブランニューエムラジとして、
ほう、
生まれ変わったエムラジをね、見せていきたいですね、もう。じゃあ、最近あったことを話しましょうかね。
はい。
昨日なんですけど、
うん、
初めてオッパブ行きまして。お聞き苦しい点があったことを深くお詫び申し上げます。綺麗な音楽をお楽しみください。ありがとう、マナさん。
よろしいですか？
よろしいです。普通と読みましょう。
あ、わかりました。
軌道修正、軌道修正。
はいはい。
ラジオネームチタンさん。
はい。
こんばんワグネリアン。
はい。
ヘビータンクに手を出しそうなチタンです。
お、
寮の回を今さら聞きました。
あ、はいはいはいはい、はい、
タクヤさんのキムタク説明は会心の響きでした、うん、僕は自分の中ではオーラがあるかないかみたいな分け方はしています。
うん、
自分の場合は機種込みですが、
うん、
機種だけ見た時に中山系とか多頭数系とか法則みたいなのはあると思うんですが、予想の時、競走馬と騎士の重要度の割合はどれくらいで予想していますか？あと、M の法則とは別にデータとか気にしてることはありますか？っていうことですね。どうですか、騎士？あんまり僕見ない。やっぱローテの方に目がいっちゃいますから。
そうですね。馬とかの方はね、まあ、基本的にはブラさん任せる方なんで、僕、まあ、今日の予想なんですけども、まあ、ちょっと多分そちらの方に結構触れると思うんで、チタンさん、今日の放送聞いておいてください。
触れるっていうのは、
あ、機種の方ってことか。
はい、あ、なるほど、なるほど。
結構そっちに今日は触れると思うんで。
確かに、あれ、小灯数になればなるほど、
うん、
機種の比重って上がるような気はしますよね、なんか。
そうですよね。
心理戦っていうか。
うん。
まあ、比重としては、僕、8、2ぐらいかもしれないですね。あんまり重視してないんで、機種を。
うん。
でも、重視しなきゃダメだなって思うことは、まあ、多々あるんで。6、4ぐらいにしようかなとは思ってますよ、本当に。
なるほど。う
ん、なんだかんだやっぱいい機種が来ますからね、結局。
そうですね。
はい。
う
ん、あと、M の法則とは別に気にしてることなんですけど、僕は V ライン。
さあ、そうかな、まあ、そんな
もついつい目が行くのは V ラインですね、うんうん。
そうですね。まあ、あとはその一番人気がどういうレースをして、まあ、どの辺が楽で動けるかなっていうのをちょっと見るぐらいですね。
拓也さん、でもほら、重力って言葉は拓也さんが作ったみたいなとこあるから、
う
ん、
ありがとうございます。
そのレースのどの辺に比重かっていうか、こう、
そうですね、道中、まあ、どの辺にオルマがまあ楽に走れてるかなっていうのは、まあ、多少は見ますね。
はい、それは割と M とは違う感じは
そうよね、
しますよね。
うん。
そんな感じです、チタンさん。
はい、
まだまだ質問待ってるよ。
はい、
じゃあ次いきますよ。
ほ、
ラジオネーム装飾系ガンジーさんです。
はいはいはいはい。
タクヤさん、ブライトさん、こんばん、ワンカラット。
はい、
今週はいよいよ全国の競馬ファン待望、そして全ての馬主、調教師、騎手が憧れる短距離スプリンターのキング決定戦オーシャンステークスですね。僕は1年間の体調、思考、生活リズム、全てのベクトルをこのレースに向けてきました。前も言ってましたもんね、去年もなんか装飾系ガンジーさん、オーシャンステークスが命みたいなこと言ってました、言ってました。あとツイッターのとこにも書いてありますもん、僕はオーシャンステークス命かけてますみたいな。本当に書いてましたからね。集中と鍛錬を積み重ねすぎて心身ともに土曜の昼まで持つのかギリギリのラインです、うん、きっと今週のエムラジもオーシャンステークスをメインで扱うと思いますので楽しみにしております。それではさようなアムラタイタン。なるほど。オーシャンステークスまでアップできねえじゃねえかって言われてます、
ね、そうだね。
まもなくオーシャンステークス始まりますけどね。
始まりますんで
収録時では。
はい。まあ、オーシャンもね、あれもね、僕、シルクロードの時に言いましたけども、このま、次本命にしますって言ってたので、
はい。
はい、今回本命にしてますので。
ちょっと装飾系ガンジーさんの本命も気になるところですね、はい、これは。
そうですよね、何なんでしょうね。
何なんでしょうね。ちょっと、ツイッターでも見ておこうかな。
はい。
はい。
泊り系バスロン、エムラジ。
はい、どうもエムラジです。タクヤです。
ブライトです。
またお昼の 収録になっております。
はい
はい、今週もまたヤユフなんで頑張っていきたいと思います。この番組はどんな番組かご存知でしょうか。
いやちょっとわからないですね。
はい、この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライト美容拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうという健全なラジオ番組でございます。はい、では皐月賞トライアル、噂の3頭ですか出てきております。ヤユ賞頑張っていきましょう。
いきましょう。あ、そういえば先週あれですよ、ここにこの番組はっていうのを入れるの忘れましたね。
あ、なるほど。
まとまり系競馬サロンエムラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
はい、第55回いや予想になっております。中山の芝 2000m で行われるレースとなっております。思い出のや予想ありますか。
思い出のや予想
はい、
バランスオブゲーム逃げ切り。
ああ、なるほど。まあそうですね、あれもなかなかのもんですね。
あのカラスを見たら折り合いがついたっておなじみの
おなじみのね、
はい
はい、まだ価値が輝いてる時代の話ですね。
比較的ね。
比較的ね。価値でよかったね。怖かったじゃないよね。
うん、価値価値。
ですね。
はい。
僕はランニングゲルかな。
ああ、あのまくったやつですね、
うん。そうですね。あの時生まれも 1.2 当てたんで。
おお。
はい、おすみさんデートのレースだったんですけどもね。まあ、そんなレースとなっております。毎年、頭数があんまり揃わないレースとなっているんですけども、今年もまあ10頭立てということになっておりますね。はい、はい、では。人気の方行っていきたいと思います。現時点での人気出ておりますので行っていきましょう。よいしょ。一番人気、お、やっぱ結構売れましたか。9番ダノンプレミアム 1.6 倍、
はい。
2番人気その隣8番のワグネリアン 3.6 倍、
はい。
3番人気が最内オブセッション 5.1 倍、で4番人気が3番ジャンダルム 9.6 倍と、以下も5番人気になるとですね、3リバルかな。
そうですね、
ですね、28倍、もう30倍近くなってますか。
はい
はい、その次になると、6番人気はなんだ？リビリンク74倍というところになっております。では、お互い本命打っていきましょうか。
はーい。
よろしいですか？
はい、OK です。
はい、じゃあ、お互い本命で揃いましたので、打っていきたいと思います。いきます、せーの、ドン。あ、まあ、そっちに行ったか。いいです、いいです、それでいいでしょう。はい、竹谷本命ダノンプレミアム、ブライソン本命サンリバルというふうになっております。じゃあ、まあもちろん一番人気なのでダノンプレミアムの方からいっていきたいと思います。ディープインパクトにインディアナギャル、マインティー株の子供、の母父になっている馬だと思うんですけども、まあ若干まとまっているタイプで、まあ少し S もあるのかなというタイプの馬だと思います。能力という面ではまあまあほぼほぼ疑う余地はないと思いますし、まあ G1 からの臨戦ともなるんですけれども、現時点ではやっぱ格好が一番上だと思います。
はい。
この馬がね。
はい。
で、僕は一応ね、この3、まあ、今回のレースで一応、上に取ったのは、ダウン室というものを割と取りました。で、ディープの、まあ、ダウン室なので、多分そんなに悪くはないと思うんですけれども、実は3歳ステークスを、ごめんなさい、2歳ステークスを買ったディープの休み明けでダメなんですよね。
あ、アレスとか？
アレスも。プラチナもダメだ
ね。ああ、プラチナも、はい。
そうよね。ただ、その馬たちよりは多分この馬強いと思うんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。で、まあ、ここから先、ちょっと内田さん言われてたので、騎手の話になるんですが、川田さんが、ワグデリアンの足を見るのか見ないのか、僕、ここが焦点やと思うんですよね。
はいはいはい。
で、もし見るようなことがあれば、多分やられると思います。
ああ、はい。
うん、で僕はもうこれが一番強いんだというふうに川田さん思ってるんであれば、もう後ろなんか待つ必要一切ないですし、
はい、
前にいる、まあ、おそらく、なんだっけ、今、ブラさんの本命ですけど、まあ、サンリバルか。これか、もう一頭何が逃げるかな、リビリンク、その辺が逃げるのかな。ですよね、もうこんなものを、4コーナー、3コーナー、4コーナーぐらいからもうかわしていって、俺が一番強いんだぞというレースをできるんであれば、僕はここは勝てると思うんですよ。
はいはい。
うん、ただ問題はそれができるのかどうか。
はい。
うん。で、 まあ、ちょっと例えがね、あれなんですけども、昔、安藤克実がね、ダイヤスカーレットで、まあ、ウォッカの足を見たっていうレースがあったと思うんですけども、はいはい、あの時はウォッカがチャンピオンで、スカーレットが挑戦者の立場だったんですよね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。
うん。で、今回はワグの方が挑戦者で、プレミアの方は多分、チャンピオンの立ち位置なので、
はい。
やっぱしづらいと思うんですよ。
あ、見るっていうのはできないってことですか。
うん、うん。で、ここは、やっぱり、下手な乗り方をすると、やっぱり、川田さんとかは変えられる可能性があるので、
はい。
僕はある程度強気に乗ってきて、もう後ろは、来れるもんなら来てみろというレースをするというふうに見て、一応本命にしました。
ああ、なるほどね。
うん、うん。
僕、これ、切ったんですけど。
いや、いいと思います。
これね、2頭しか僕打ってないんで、今回。いや、強いと思いますよ。強いんですけど、
うん。うん、
その、鮮やかすぎちゃって、なんか、まあ、完成度は高いんだろうなっていう印象はずっとあるんですけど、
うん。
で、距離400延長で、で、多分僕は合わせちゃうかなと思うんですよね、流れに。やっぱり距離伸びるから、単純に考えたら、ちょっと控えてというか、こう、スタミナ持つように調節しなきゃって考えるじゃないですか、普通は。
そう、だからそこが多分な、こういう位置にいる人たちなのかなって思うのよね。
うん、
だって、変な話さ、同世代戦でさ、はい、こんだけ圧勝しててさ、
はい、
消灯数でさ、2000メーターってなってもさ、別に、そんなにこの時点で距離心配する必要ないやんか。
ないですね。
ないやろ、
はい、
でも多分距離っていうのは頭の中にあると思うね、この人の頭の中に絶対に、
はい
はいはい、だから今ブラさん言ったみたいに合わせることっていうのは重々に考えられるの考えられるのよね、
はい、
うん、
でディープでインチカブ、
うん、
これってサトノラーゼンと一緒なんですけど、
そうですね、マイラー系ですよね、どっちかといえば
あれはもうすごい使い詰めててダービーまでガッてきて、
うん、
そっから切れたじゃないですか、もう完全に。
うん、切れましたね。
なんで、ちょっと、インチカブって、レッドランサムなんですよね。
はいはいはい、はい。
レッドランサムって S だから、ロベルトで S、うん、S のロベルトみたいな、ちょっと、早熟 SL っぽい馬が多いんですよ、うん、レッドランサムって。だから、そう考えたときに、うんうん、その、バババって連勝してきて、パッて感覚開けたときに、
うん、
同じパフォーマンスが出せるかなっていうのが、ちょっと怖くて、
うん、
ただこっちはデインヒル持ってるからまだまとまりに寄ってる可能性は全然あるんですけど、
うん、
ただまあ距離伸びて、まあ、前回も一番人気でしたけど 2.3 倍なんで今回よりは割とこう楽だったじゃないですか、まあ、2.3 の分だけ、う
ん、そうだね、
だそれで延長で合わせて 1.5 とか6で、
うん、
3位以下になってくださいみたいな感じですかね。
そうね。
はい。僕は混戦室の方がいい馬だと思ってるんで、どっちかって言ったらこいつは。
うん。
なぜもう割と CS か SC かみたいなタイプだったんで、最初は。
そう
や
ね。
だから、やっぱり多頭数の内枠とかって方がいいと思うんですよね、馬としては。うん、だからそう考えると2000の小頭数って考えると、まあ質は逆じゃないですか、延長だし。
うん。いいと思います。
はい。
はい。
サンリバル。
じゃあ、サンリバル、サンリバル行きましょう。はい。
これは、まあ、単純に前走の内容が強かったからっていうだけなんですけどね。
そうですね。これもうここまで来たら3位時よと思うよね。いや、ほんまにね。
はい。これ前走がかなりハイペースで、前半59秒ぐらいだったんですけど、
うん。
で、勝ちタイムが2分1秒とかなんで、
うん。
まあ、だいぶ早かったと思うんですよね、前は。
そうですね。
で、これだけ唯一残ってたんで、
うん、
で結構抵抗してたし最後まで、
そうですね、
まあ、なんで単純に考えて周りがお気に入ってちょっとなんていうか仕掛け待つみたいな展開になったら、
うん、
まあ、逃げて残ってんのは これかなみたいなイメージですよね、
うん、僕これ3番手ですね。
おお、
うん、まあ、さっきプレミアの時に言いましたけど一応ちょっとダウン室っていうのを取るという話をしてたので、一応これホープフルステークス G1 からのダウン室になる馬だと思うんで、付与ステークススローで上がり勝負のレースをしてた馬があんだけのハイペースで上がりもかかっているのに最後まで抵抗してたって内容はもう強いというしかないですよね。なのに今回やっぱりここまでもう変な話、まあ、ほぼほぼ見られてないというイメージになっているので、まあ前へ行って今村さん言ったみたいにプレミアムが後ろを意識してというレースになれば、まあ必然的に楽にはなるだろうと。 まあ、伸び伸び走れれば、まあ、掲示板から消えることはないでしょうね。
大丈夫だと思いますけどね。
うん、と思います。じゃあ、太鼓以下行きましょうか。
はい。
はい。OK。いいですか？
はい。
はい、じゃあ、以下の印打っていきたいと思います。いきます。せーの、ドン。はい、じゃあ、太鼓以下出ました。ブラシさんも太鼓のみ、ワグネリアン。タクヤの方が太鼓、ジャンダルム。で、黒三角、サンリバル。で、白三角にリビーリンクと。リビーリングですね。ごめんなさい。
はい。
というふうになっております。では、ワグネリアン行きましょう。
はい。まあ、休み明けのディープで金田みたいなイメージで。
そうですね。
買うっていうだけですね。福永で。うん、まあ、小等数で普通に勝ちに行くと思うんで。
はい。
まあ、別に、悪くはないかなとは思うんですけどね。
うん。
まあ、安定感って意味でダノンよりこっちを取ったって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、僕もこれ、切ったというかね、まあ、ちょっとかけてみたっていう感じかな。あの、まあ、プレミアムが、まあ、前掛けにレースをしてくれると。で、ある程度引き締まった、引き締まったというか、まあ、多少はちょっと流れてくれる方のレースを期待して、サンリバルであったり、リビリングであったり、その、体力にあるものを上に取って、ワグネリアンの差し遅れというものに期待したということなんですけれども、これって、待ち切った方がいいよね。
ワールドエースみたいな感じですよね。待って、スコーンみたいな、
うん。そうよね。
はい。
僕多分待ちきれへんと思ったんやわ。
ああ。
うん。で、一応ね、立ち位置としては、やっぱり、ダノンプレミアムの方がチャンピオンやと思うのね。
はい。
せやけど、世間一般としては、多分ワグネリアンの方が、スターであってほしいっていう気持ちがあると思うんやわ。
確かにダービーどっちで買いたいって言われたらこっちですからね。
そうよね。
はい。
で、多分本人もこれ、それは分かってると思うね。この馬はスーパースター候補なんだろうというね。
はいはい。
ということは、ここで権利を取りに来るというようなレースはしないと思うんやわ。
着付けみたいなことはしないってことですか？
そうそうそう。あの、要はちょっと、あ、足上がって、まあまあこの辺で、じゃあ次の、皐月賞ダービーというようなレースじゃなく、もうここも買って、皐月賞もダービーも買ってっていうのが多分この人の頭の中にはあると思うのね。
はい。
うん、で、そうすると、多少は動いていくだろうなというふうに見ているので、そうなると、意外に末が甘くなるのかなというふうに見て、一応、まあ評価を落としたというか、少し下げたと。ただし、スローペースになった時点で多分圧勝するんだろうなとは思ってます。
ああ、はい。
一応ね、まあショートスローとスロートスの経験だけで、まあ一応、ソードズドンのレースばっかりになっているので、まあまあ、今回もね、多分それに近いレースになるでしょうから大きく崩れることはないでしょうし、まあ、ここである程度のパフォーマンスを見せてもって、皐月賞で盛大に飛んでもらってダービーで来てもらうというのが、まあ、理想なんだと思うんですけれども、まあ、ちょっと一応、馬券としては今回、ここは、そういう意味で少し動いて、末が甘くなって、あれというところの4着みたいなので、あればいいかなというふうに予想はしました。
なんかでも全部中途半端に走って、どれも取れないみたいなありそうですよね。なんか。
それもあるよね。それもあるよね。
なんか、布石とかもなく、なんか、漫然と223みたいな。
うん。
322とか、そういう感じで、終わっちゃいそうな気も、しますけどね。そ
う
よね。
うん。ただこれも案上やっぱり、福永なんで、ミスった時点で変えられる可能性はあるから、やっぱり、ちょっとこう、緊張感を持って乗ってくるよね。
いや、もう、弥生から本気でしょう。これは。
うん、うん。だから、じっと見てくれてたら、まあ多分来るんやろうな。これさ、マカヒキとこれとどっちがこの時点で上やと思う？
いや、ワグの方が強いんじゃないですか。
やっぱワグの方が上かな。
若駒だけ見たら、
うん、
ワグの方が上って思っちゃいますけどね。あの馬なんか弥生から強かったですから。
まあ確かに確かに。
はい。
そうよね。
一応なんか、そのほら、同じ厩舎だから、
うん、
マカヒキの方が完成度が、高かったよみたいな言い方されてますけど、
うん、
まあ、トースポ杯だけのあれ見たら、
うん、
こっちの方が強いって思っちゃいましたけど僕は、
うんうん、なるほどね、
はい、
まあどっちが上というのはちょっと難しいかもしれないけどね、
うん、
うん、じゃあ僕の対抗いきましょうか、はい、ランダルム、
はい、
まあ、これ面白い馬ですよね。あの多分まとまってるタイプの馬だと思うんですけど、
はい、
まあ、変な話、実績でいくと、ワグネリアンとか、オブセッションなんかでも全然上になるわけで。
まあ、G は2着ですからね。
はい。 で、重賞も勝ってますし、
はい、
G1 も2着ですし、
はい、
まあ変な話、このレースでいくと2番手ですよね。
ダノンの次でしょうね。
ですよね。なのに4番人気なんですよね。
はいはいはい。
しかも10倍近くついてると。
はい。
これ、竹さん乗りやすいですよね。
なるほど。
まあ何でもできますもんね、この人ね。
確かに。
うん、で、まあ、こういう時に、まあ、いろいろとできるのが、まあ、竹さんの怖いところであって、まあ、一応ね、本当なら、本命の目かなと思ったんですけど、一応対抗にしたのは、まあ、成田大使の時みたいに、まあ、見るレースをするのか、それとも、ランニングゲルの時のように仕掛けて出ていくのかっていろんなことができると思うんですけども、もう一つ、単純に3頭の足だけ見て、ああ、4着で、なるほど、なるほど、じゃあ、皐月賞でこうしたらっていうようなことも考えられるので、この人はどの手に出るかがあれば現時点では分からないんですよね。
はいはいはい、はい。
うん。だからまあその辺がめんどくさいなと思ったんですが、ただやっぱり一番乗りやすいでしょうし、9頭立てから多頭数に変わって、まあ本来ならどこにもいい日かなと思ったレースで2着に来てるんであれば、まあそれなりの能力をやっぱり示せるというふうに見るべきだと思うので、この馬の立ち位置から考えれば、今回は楽に感じるだろうというふうに見て、対抗にして評価を上げてみました。どうでしょうか。
はい。僕はこれ割とキリなんですけど、
うん、
これノースヒルズなんで、
うん、
多分次もタケじゃないですか。
うん、
だから多分の試すと思うんですよね。
やっぱり3頭見るかな、普通に
見ると思うんですよね。勝ちに行かない気がするんですよね。
う
ん、
そうね。いや、だからそっちの可能性も全然往々にしてあるなと思った。やっぱ3頭見て、あ、これぐらい切れようねやな、じゃあ本番ちょっと早めの方がいいかなみたいな。な、
そう、あと、うん、純粋にどれくらいの力さんのか見たいと思うんですよ、ね。
そう、そういうことよね。
で、まあまあ、普通にこいつがめちゃくちゃ強かったら勝っちゃうとは思うんですけど、
うんうん、
まだそのラインではないと思うから、
うん、
やっぱりある程度工夫しないと勝てないと思うんですけど、
うん、
だその時に、もう工夫して勝ちに行くぞっていうの方に行くのか、どれくらいの実力差があるのかとか、どれくらいなしかっていうのを見るのかって言ったら、多分そっちの方を選んじゃうんじゃないかなと思って。うん、
なるほどね。
で、あと、この馬、ビリーブなんで、うん、やっぱりマイル前後の馬だと思うんですよね。
まあ、そうね、ファリだってね、フィドゥシアからね。
そう、なので、うん、で、ホープフルは早かったじゃないですか、流れが。
うん。
早い方がマイル質になるんですよ、レースっていうのは、うん、ペースが早い方が。
うん。
って思うんで、だからここは向いたのかなと思って、その、マイルからの早い流れっても向いた。
うん。
だむしろこれはスローになって合わせちゃったら良くない、S が邪魔みたいな。
うん、
感じに映るんで、
うん、
だからまあここ盆走して感覚かけて NHK でもいいですけどね、一番、
うん、
ある程度前行った後のみたいなね、
うん、
ちょっと質が合わないかなと、ホープフルで来ちゃったのが逆に質合わないかなと思ったっすね、
うん、
まあ、強かったですけどね、ホープフル単品で見たら。
そうですね、
はい。
じゃあ、サンリバラ、まあ言いましたんで、僕ではリビリンクですか、リビリング、
はい、はい、
うん、まあ、これももう完全に捨てられてるタイプの馬なんですけども、まあ、ビクトワル・ピサ、ゴーンウエストなんで、S マートまでみたいなタイプの馬だと思います。で、初戦、まあ、逃げ切り勝ちした後、2戦目控えて、まあ、大きく崩れなかったから、まあ、それなりに、なんていうんですか、コントロール効いて、精神的なものも、まあ、しっかりしてる部分はあるんだろうなと思います。で、多分、通年のレースであれば、もうちょっと人気もするタイプの馬だと思うんで、
はい、
まあ、要は体力あるタイプなので、前受けしてくれれば、まあ、後ろ切れるタイプの足ばっかりなんで、あれ、切れなかったっていうなったときに、まあ、残り目があるんじゃないかなという意味で、一応、これは入れてみました。じゃあ、一応、1頭上がってないんですけども、オブセッション。
はい。
村瀬さん、どう見てますか。
これはもう、ダービーを取るために、多分逆算してると思うんで、
うん。
中山で内枠っていうのも、単純にちょっと合わないかなと思って、
うん。
まあ、
うん、
切ったし、プラス12ぐらい出てきてくんねえかなと思って。まあでも広い、まあ、広いコースはいいと思いますけどね。
いやね、前回のパフォーマンスはまあ確かにすごかったんだろうけど、まあ7頭立てだしっていうのもあるし、まあ、僕はこれ藤沢さんでしょう。
はい。
だから今村さんまさに言ってたみたいに、多分狙いはダービーなのなと思うし、だからここを例えば3で、サツキ賞行くって、まあ、4までに入るのか、まあ、どうしてもその賞金が足りないのは足りないから、
弥生さん、弥生さんだったら青葉とかもありかもしれないですよね。
そうなんですよ。だから、ダメだったら青葉ダービーでいいやっていう球種だと思うよね。
はいはいはいはい。
うん。だから、がっちり作ってくることはないやろうなと思ったよ、僕も。ただ、これ難しいのよね。藤沢さんはどう考えてはるか分かんないけども、ダービーをもし取るんであれば、まあ、そこにある程度の余力は残しておきたいやと思うのよね。
はい。
そしたら、ここで、ちょっと仕上げて、賞金加算して、サツキ賞でワンクッションでダービーの方が。
それはベストでしょうね。
ベストはベストないと思うね。はい、ただ、このままでいくと、ここ、まあ普通に出てこられて、例えば4着やったとした場合に、じゃあ青葉賞でってなってると、はい、青葉賞今度作っていかなあかんようになってくるから、
はいはいはい、はい。
じゃあダービーでお釣りってなるとやっぱしんどいよね。
はいはい。
まあだからその辺藤沢さんどう考えてるのか分かんないけども、まあ僕も今、皆さん言ったみたいに多分逆算してると思うから、ここはまあ出てきて、まあ取れればいいかなっていうイメージだと思うわ。で、ある程度雄大な走りをする前なんで、やっぱりこういう成績増したところの内枠はあんまり良くないのかなとは思うし、まあ、そうね、この3頭出てるディープの中では評価下げざるを得ないかなっていう位置取りではありますよね。そんなとこかな。まあ、じゃあ、おさらいしておきましょうか。
お願いします。
はい、ブライソン本命サンリバル、太鼓ワグネリアン、拓也本命ダノンプレミアム、太鼓ジャンダルムで黒三角サンリバル、白三角にディビーリンクというふうになっております。まあ、サンリバルの単勝は正解かな。
単は買いましょう。
うん。
前残りで。
うん。僕は、そうね、ワグはもしかしたらヘグる可能性があると思うので、いいと思います。はい、じゃあ、コーナーですか？
コーナー行きましょう。
はい、コーナー行きましょう。
競馬対義語講座。
いえいえ、あ、これいえ、OK か。
いえ、OK でーす。
いえいえね、はい。
はい、このコーナーですね、あるお題に対して、その反対の意味を持つ言葉を皆さんに教えてもらうというコーナーでございます。
はいよ。
今回のお題はですね、種馬サンデーサイレンスでございます。
あ、はいはいはい、これね。
これの対義語を皆さん。
うん。
考えて送ってくださいましたよ。
はい、
では行ってきましょうか。
うん。
ラジオネーム七尾さん、
ありがとうございます。
種馬サンデーサイレンスの大義語です。種馬ラムタラ。その通り。
名称ラムセス。名称ラムセス。これだけ。
名称ラムセスだけ
だけ
だけ。
ああ、ラムセスロードは。
ラムセスロード。ラムタラって何いましたっけな。あと、
そう、確かにそうね、ラムタラっていい品な。
なんかゴールデンなんとかっていなかったでしたっけ。まあ重賞は勝ってないですけどね。
重賞勝ってないよね。
勝ってないです、勝ってないです。重賞は結局名称ラムセスだけ、うん、あ、ゴールデンメインだ。今ちょっと調べちゃいました。
おー、ゴールデンメイン。そう、はいはいはい、
日経新春杯で、
うん、
あのステイヤーズからの短縮ショッカーでショート数外枠で、これいいやと思って僕印打ったら、外枠なのに内に入れてあげく V ラインで5着っていう。小牧さすがっていうね。よっ小牧と思いましたからね。
ただね、ゴールデンメインはね、ラムタラ3区で第3位なんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、第1位がね、ダイヤモンドステイヤーズ3着の馬がいますね。
あ、タニオエタニティでしょ。
そうですね。これが1位ですね。はい、これ、メトロポリタンも2着、目黒記念も4着ですね。
岡部とか乗ってましたもんね。
岡部とか乗ってたかな。
乗ってた、乗ってた。え、2位は名称、
うん、名称ラムセスですね。
おー、3位がゴールデンメインか。
はい。
あー、しょぼっ。ゴールデンメインか、3位かよ。だって、ステイヤー2着しかねえじゃん。あとね、あれいるでしょ。柿。柿の木の柿みたいな字書く旧車、あの親子で、騎手も柿、柿内じゃなくてなんだっけ、柿なんとかの厩舎の馬いるでしょ、短距離馬で。
柿なんとかっていう厩舎、
木片にさ、こう、おつの、こうみたいな字格、なんだ、こうじゃねえな、なんつうの、柄みたいな。
はいはい、
なんて分かんないけど、なんて言うか忘れたけど。
そうそうそう、そう、僕も今、その馬見てたんや。
中山千人ぐらいで走ってた馬よ。
そうですね。ね、一応じゃあ成績言っていくと、ダービー級チャレンジ。
あ、そう。
から。
ダービー級もの、ね、出てましたよね。
うん。16着、福島牝馬9着、ビクトリアマイル16着、CBC。
よえ。
でも京都牝馬4着。
ちょっとね、でも名前は出ないですね。
天意無法。
あ、そう、天意無法そうそうそうそうそうそうそう。それは覚えてますけどね。
うん、これ結構重賞出てるね。
それぐらい。
うん、もうそんなもんかな。あと、石のミューズっていうのが一応。
名前はね。
うん。
聞いたことありますけどもね。
うん。そんなもんかな。
だからもう、種馬サンデーサイズ真逆ですよ。
そうですね。種馬の能力としては、ラムダラの方が上やのにね。
あ、そうです。現役考えたら上でしょうね。
ね、そうですよね。
はい。
あ、なるほどね。これはいいですね。
はい。
はい。
じゃあ次行きますよ。
はい。
ラジオネーム装飾系ガンジーさんです。
はい。
種馬サンデーサイレンスの対義語です。旦那、三浦康生。だから、全然活躍してないみたいなことなんですかね。お父さん三浦康生みたいなことですからね。なんか、まあまあ、旦那。これ僕、でも、子供いるからいいじゃんと思っちゃったんですよね。だから、旦那竹豊かって言われたら、なんか、しっくりきたんですけど。
ああ、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか
そ
っか。
そう。
そっかそっか、
子供いるから。娘いるからな、みたいな感じで思っちゃったんですけど、そういう意味じゃないかもしれないです。単純に活躍してね、みたいな。
そうなんかな。
意味で言ったかもしれないですね。
ああ、どうでしょうか。まあ、でも、どうかな。あ、でも、もともと、どう？その1年目、どうなん？
まあ、1年目も、ちょっと作られた感じだった気もしますけどね。
うん。だから、なんていうの、なりもの入りでっていうような感じではないから、まあ、今の成績も普通なんかなと思ってもらったりするしね。
まあ、いいとこに落ち着いたかな、みたいなね。
そうやね、はい、そうやね。そんな感じですね。
そんな感じですね。
はい。
じゃあ次行きますよ。
はい。
ラジオネームザッツマンさんです。
はいはいはいはい。
種馬サンデーサイレンスの対義語です。種馬になってほしかったサイレンス鈴鹿。
これ真面目な話やな。そうやね。まあ、分からへんよね。もしかしたら全然ダメだったかもしれへんし。
なんか全然ダメだったらダメで、それはそれでなんか絵になるっていうか、
そうよね。
鈴鹿っぽい気もしますよね。
うん。
一応一頭も残せなかったっていう意味では、対義語なんじゃないかって感じじゃないですか。
そうですね。うん、まあまあ。でもちょっとラムタラよりは弱いかな。
了解。
はい。
そんなもんかな。
以上ですか？
はい、以上ですね。はい。
はい。
じゃあラムタラにしましょうか、正解。
そうですね。とりあえず今回はラムタラにしましょう。
お
ー。はい。
おめでとうございます。
はい。
はい。じゃあ次回のお題を、拓也さん。
また僕だ。
あ、じゃあ僕もなんか、じゃあ考えるか。
そうね。
旧
車でしょうか。
旧車でいきます？
うん。
じゃあ藤沢旧車の馬なり調教とかどうですか。
そうやね。
これにしましょうか。
はい。
じゃあ、次回のじゃあお題はですね、藤沢厩舎の馬なり調教。これの対義語を皆さん。
はい。
送ってください。
はい。そしたらね、一応、今回のお題、藤沢さんのお題になったんですけども、まあみんな分かってると思うけども、当然、出しちゃいけないのがあるからね。みんな分かってるよね。
分かってるでしょ、皆さん。
はい。あえてここで例題で出さなかったけども、まあ、その辺は、理解してくださいね。
そう。マグニチュードだけは。
ちょっと、ちゅうね。答えやいの、
それ。答えかな？答えかな？答えじゃないんじゃないかな？
はい。
マグニチュードだけは出すのよ、みんな。
そう。
それは NG ワードだぞ、これ。
そうそうそうそう、そう。
クイズ年の差なんて言うところの NG ワードだからね。
そうそうそう、そう。
NG ワード、トゥルーンだからな。うん、俺は。
まあ、だとりあえずそれはダメで。まあ、ダメというか、まあ、察してください。はい。
まあ、あえて出してもいいですけどね。
うん、まあね。
はい。じゃあ、エンディングいっちゃいますか。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。オタクのサークルっていうのは割と男メインなんですよね、多い。
はははははは。
その中にいる女性。みたいな感じ。つまり、競馬も男メインじゃないですか、割と。
そうですね。
だから、つまり一般的にはそうでもないんだけど、
うん、
オタクのサークルの中にいると、
うん、あ、姫になるってことか。
モテちゃうってこと。
なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
ハズちゃんみたいなもんやな。
でも、あの人の場合は割とそこそこ顔普通にいいんで。
そうやな。ハズちゃん、ポテンシャルあるもんな。これ聞いてや。これ聞いてや。
はい、放送でき
て。
絶対できない。これは人工でもできない。
意識を覆い隠したこの葉はもう瞳に変えることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー、
イエ
ーイ。なんかマイオンステークスみたいな面白いレースあるの？
大阪城ステークスありますけどね。
大阪城ステークスね。
まだかろうじて1008のままですから。こっちもハングルカップみたいにね、1004とかにされたら困りますからね、ほんとに。
あ、こんなとこにアストラ出てんや。
こんなところにトラスト出てんねや。
あ、ほんまやな。
てか、アストラ去年の勝ち馬ですから。
あ、そうやな。
まあでも、重賞ずっと使ってたのにね、またオープンからっていう。うわぁ、フェイマスエンドとか買いたくなっちゃうな。
アストラって1000倍やったっけ？あ、巨星って書いてあるわ。
ほ
ん
とだ。
なあ、
気象悪かったのか
なあ。
へえ、どうだろう。白山ルドルフ買わざるを得ないですか、これは。
あ、そうやな、白山ルドルフ。これトリコロールブルー、なんでこんなの出てんねん。
まあ前走1008の条件戦勝っちゃったからじゃないですか。
そうなんや。
はい。
あ、難しいなこれ。プラチナムバレットか。
これ買わなくていいんじゃない。
そうね、まあ、ガンチャーレ以外でいいんじゃない。
ガンチャーレきついでしょうね、延長は、
うん、まあでも絞れてくるんじゃないの。あ、外3頭はいらんし。
バンドワゴンは、
そうそう、だからその変異をね、あるなら、買われるならば。
これなんかダウンホースっぽくなってますもん、だんだん。
うん、
前走だって後ろから行って7着だったら
行けるどうなんのこれ。
前行けば。いや、逃げるなこと逃げようでしょ、こんなもん。
そうやな、
それしかないでしょ。もう押して出てくしかないでしょ。う
ん、そうな、ただ小倉記念それ使って1秒8負けてるしな。
小倉記念ほら、めちゃくちゃハイペースだったから、これ。
ああ、なるほどね。
うん、これほんと早かったから。
ああ。
しかも今回オープンだから。まあ、ハクさんか、ハクさんか。まあ、ハクさんもしょうがないでしょうね。
うん、まあ、しょうがないよね。
あんな走りっぷりの後じゃ。
うん。
トリコロールは、でも来ちゃうんじゃないですか、そこそこは。
と思うけどな。
うん、
うん、
プラチナムはね、逆にね、前走物足りない気がしたんでね。
そうね、そうやね、確かにね、もうちょっと強いかなと思ったけどね。
あれとか似てるよね、うん、あのフサイチゼノンとかメジロベイリーとかが復帰してきた感じに似てんだよね。
なるほどね。
あ、次叩いて良くなりそうで、あんまり良くならないっていう感じに見えたんだよな。うん、アングライフェンダートから芝ですけど。
ダート走ったからなこれ。
これなんでダート走ったんだろう、この決闘で。
なあ、
でもあれじゃないです、これで8番人気45倍だったら買ってもよくないです。
あそんなにいけないんだ、買ってもいいね。
はい、
うん、
言うてもね、京都記念夢たっぷりの5着ありましたから。あれが一番強かったら今までで。
そうよね、マカヒキを外から刺そうとしたやろ。
あれがあるから。
考えられへんよな、
このメンバーだったらなんとかなるでしょ。
ほんまに誰が乗ってんのあれ、小牧か誰やん時は。
浜中です。
浜中か、もう、ほんまにな。小牧は今年か。
小牧は今年の剣闘です。
剣闘
再現 V をやりました、あいつは。
せやせやせやせや、はい、レイディオの外から作動したってな。
全く同じことやりました。
まあ、まあ、頭の中見たよ、ほんまに。
そんな外回すぐやったら、前行っちゃって、内入れちゃえばいいのにと思って
た、ね。そうやんな、うん。
延長なんだから。
ほんまにそう思うわ。
捨て系はいけるだろうって思う。
なあ、
うん。そんなもんす
そのままですね。
じゃあまあ僕はじゃあバンドワゴンとアングライフェンにしときますわ。
ガンガン。
買いますよ。ダートから島ですもん、だってこれ。
僕ではハクさんとトリコロール一点にしようかな。
ああ、どう、まあハクさんも買う。
うん。
じゃあ僕ハクさん入れてボックスにするわ。
うん、わかった。
はい。あ、まあでもトリコロールもな。いっちゃいそうだな。
そうやね。
よし、4頭ボックスにしよう。
うん。まあそれでもいいでしょ。
4頭だったらなんとかなるでしょ。
うん。うん、
はい。そんなもんすかね。
はい、
はい、じゃあお知らせいきたいと思いますよ。
はい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
コーナーいっぱいやってるよ。
うん。
ふつおた、うまびやの泉、あなたの思い出の馬。あ、これ最近来てないですね、そういえば。
おー。
なんか来たら、あなたの思い出の馬でもいいし、この馬どんな馬でしたかっていう僕たちへの質問形式でもいいので、
うん、
その馬についていろいろ語っちゃいましょう。
はい。
あとは、競馬事業仕分け。競馬対義語講座ありますんで。
うん。うん、
こちら今結構盛り上がってますから。
はい。
次回のお題は、藤沢厩舎の馬鳴り調教となってます。
うん。
はい。皆さんこれの対義語を教えてくださいね。
はい。
メールはですね、番組ブログのトップページにメールフォーム、お便りコーナー紹介というページがありますので、そちらからよろしくお願いします。
うん。
あと、ステッカーがね、欲しい方はですね、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
それでは、そろそろお別れといたしましょう。
はい。
お相手は、中山金杯の解雇だけ更新したブライトと。
この後、キングハートで儲ける拓也でした。
未来日記だ。余地だ、余地。
余地。
余地っていうか、後付け。うまびやの泉、
イエーイ、
はたたたらたたたたらたたたたらたたたたたたたらたたたたらたたたたらたたたたたたらたたたらつたたたらたたたらつたたららタララタララタタタタラタラツタタタタラツタタタタララ早止めろ早止めてくれ特にないから
はい行きましょう
行きましょう、
うん、
じゃあまずはあなただラジオネームニセタクヤさんこんばん場名が思いつかないニセタクヤですここに言う名前がついになくなったらしいですねワイルドバッハーがずっと引きずってましたからねどうもジャブが弱いニセタクヤです前回ジャブが弱いとか言うからタクヤさんが
そうやね、
はい、今回はとびっきりのフックかましマスクゾロっていうことでね
ほう
まあいるやないかよじゃあ行きます。伊崎修五郎は芸名そうなんだそうなんだね
僕も知らんかった
普通に最初にトリビア持ってきてじゃん
そうね
とか言って嘘とかなしね
これ普通にへーやったね
これ嘘とかなしね
なあ
はいじゃああそうあ何兵ですか
じゃあどうだろう4兵ぐらいそっか
まあ低いですよね
知ってる人おるかもしれない
そうですね何人かは知ってるかもしれないですよねこれ聞いてる人の中でもじゃあ次のうまびやいきますよ
はい
次はこちらのうまびやですラジオ日経のアナウンサーはレース前に勝負服の塗り絵をするまあこれはね
これは知ってる知ってる
これは
有名やんね
有名じゃないですかね
うんうん、まあでもどうなろうどうかな6兵ぐらいか、
まあそうですね、
知らん人は知らんよね
そう知らない人もいるかもしれないですね、
うん、そうですね
そうなんか記憶をこうねするために、
うん、
勝負服の塗り絵をして勝負服と馬のあれを覚えて実況に臨むというルーチンがありますからね、
うん、はい
じゃあ次いきますよ
はい
同じく偽拓也さんですよ東京競馬場で馬場の手入れをしているおばちゃんは日当9500円
結構高いやん
結構なもんでしょうね
ねえうん
だって日当だから、
うん、結構なもんやね
ついトリビアじゃん。ついトリビアじゃん。
そうですね、2か3ぐらいですね。
じゃあ、どっちにします
?3 にしましょう。
3にしておきましょう。
はい。
はい、ということで、水拓也さん、いつもありがとうね。
はい、
今回トリビア多めだったけどね。ウマビアじゃなくてね。はい。
確かに。
じゃあ、次いきます。ラジオネーム、ザッツマンさんです。
お
次はこちらのウマビアです。機種がデムーロ、ルメールだと、人気が上がる。その通り。これこそウマビアのあるべき姿でしょ。競馬界の当たり前のこと、あえてもう一度言うコーナーですからね。そっちの方が、そっちの方が、兵が高いという。
うん。
これはどうでしょう。
どうしよう、 8?
ああ、いた 8! やりましたね、ザッツマンさん。これは確かに、これしかも結構面白いし。なんか、本当に改めて言ったらっていう感じがあるから。ちょっとよ、僕なんか、普通に好きでした、これ。
面白いな、これでもな。
じゃあ、次いきます。同じくザッツマンさんです。競馬場に行く日は、当たる気しかない気持ちなのだが全く当たらない。これもわかる、すげえわかる。これも絶対当ててやるとか、あ、今回自信あんだよなとか思ってる時ほど当たんねえ。
そうよね。まあそうよね、僕そんなこと多々あるわ。
なんか高揚感があるからやっぱ競馬場行くっていうね、
うん、
やっぱり外で目の前で見れてみたいな、東京競馬場広いしみたいな感じで、イエーイみたいな感じで、みんなにも会えるしみたいな感じで思って、よし当てるぞなんて思うんだけど、全く当たらない。
当たらない。
さあ何兵、
まあそうやな、これ7兵ぐらいかな。
おお、これはあるあるでしょう、かなり。
そうだね、まああるあるよね。
じゃあまたしても同じくザッツマンさんです。
はい、
次はこちらのウマビアです。友達と競馬場に行く日は帰りは何食べるとか言いながら競馬場に行くが何も食べずに帰ることが多い。長く言った割には大したことないこと言うって感じが面白い。
ていうか寂しい話多いな。
食べないんだね結局。
そうだね、
まあ、俺とバリちゃんとかこんな感じだよね。まあ、バリちゃんとはどっか行きましょうとは言わないで、なんかまあなんとなく行くのかなと思ったら大体バリちゃんが、あ、僕用事あるんでみたいな感じでさささって帰ってきますから、ね、もう競馬場だけの恋人ですから僕たちは。うん、そういうレンタル彼氏みたいな感じですからね、バリちゃんは。
とにかくこれも、そうやな、これもまあそんなもんかな。6兵。
まあそうですね、6ぐらいですよね。
うん。
はい。ザッツマさん、荒稼ぎしましたね。これ21兵獲得です。
そうですね。
はい。
そうですね、今日はなかなかのもんですね。
やったね。これ今までのみんなの兵を合計して足し算して、最後で結果出すっていうのも面白いですけどね。
そうやね、
最初に1000兵行った人勝ちみたいな。遠い1000兵とか遠い。ちょっと集計しようかな。ウマビアの泉相当大変だけどこれ集計、うん、みんなの今までの兵数をこうやってランキング形式にするってやったら面白そう、
ね。まあ、でもあれやね、一番最後にやってるから、まあ、出しやすいのは出しやすい、ね、
あ、そっか、あの聞くときに間とかじゃないから、
そうそう、
分かりやすいですよね。確かに、
うん。
じゃあ次いきますよ、
うん。
ラジオネームベッラレイヤさんです。次はこちらのウマビアです。ターフィー君は2代目。
そうなんや。
まあ今のターフィー君は2代目ですわな。初代のはなんか気持ち悪い顔ですからね、なんか出っ歯なやつ、歯が出てるやつ、なんか明らかに子供に受けないだろうっていう。 感じ。今なんか可愛い感じのね、なんかサンリオが出してるキャラですよって感じじゃないですか、今。で、サンリオの人気投票に出てますから。
うん、まあでも2代目ってことも知らなかったわ。
あらら、じゃあトリビアになっちゃったんですね。うん、
そうですね。
はい。じゃあ低いな、これは。
じゃあ、5平にすれば
いい。おー、
うん。
僕は割と知ってたんで、5ぐらいが、ちょうど中間点って感じですかね。
うん。
はい、ということで以上でございます。
はい、ありがとうございました。